と子と聖霊の御名によって、アメン。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。本日は、前回と同じくですね、使徒の働きの、15章の7節から、21節、7節から21節をね、読んでいきたいと思います。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった空気を、あの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが、神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えると、ヤコブが応じていった。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、彼らの中から皆のために民をお召しになったかについては、シメオンが説明しました。預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。その後、私は倒れているダビデの仮居を再び建て直す。その廃墟を建て直し、それを固く建てる。それは人々のうちの残りの者と、私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。ですから私の判断では、異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、血等を避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。まあ、ここまでがですね、使徒の働きの15章の7節から21節ということになります。使徒の働きの15章はですね、全体的に、初めての教会公会議である、ね、エルサレム会議が開かれた、箇所としてとても有名でかつ重要な箇所ですね。エルサレム会議において、この15章の位置なんですけれども、この15章のエルサレム会議に至るまで何があったのかっていうことなんですけども、当然ですね、使徒の働きの最初の方でですね、エルサレム教会が、聖霊に、満たされてですね、聖霊降臨ということで、初めての教会が、誕生したわけであります。ユダヤ人たちだけにね、エルサレム教会っていうのはね、あるいはその改宗したユダヤ人だとかね、全くの異邦人でね、ユダヤ教と関わりがなかった方々はね、とりあえずその最初の、聖霊降臨の時にはいなかった。しかし、その聖霊に満たされたそのエルサレム教会がですね、その後その直後に、福音宣教を、始めてですね、多くの方々が救われたという次第が書かれております。で、その後に、福音の宣教の勢いはとど、まるところを知らずしてですね、神からの不思議と印が あるのと同時にですね、ユダヤ教、からのですね、当時の宗教、社会宗教組織の人々からですね、激しい迫害を受けつつも、その迫害のただ中でですね、異邦人外国人初めてのですね、アンティオキア教会というのがね、誕生したわけであります。そのあたりの事情がですね、使徒の働きの11章のね、19節から、26節まで、書かれています。さて、 ステパノのことから起こった迫害により散らされた人々は、まあ、このステパノというのは、前回ね、12人の人たちが神の言葉をおろそかにしてね、食卓のことに使えるのは良くないと、言って、ね、まあ、教会の、問題というものを、7人の執事たちを立てることによって、まあ、解決したわけですけれども、その7人の執事の中のね、1人目の人、第1位にね、名前が出されている人、ステパノですね。でこのステパノが殉教したわけですよ。でこのステパノのことから起こった迫害により散らされた人々ということですね。ですからステパノの殉教というものがね、キリスト史全体の、エルサレム教会に対するこう迫害につながっていったということでありますね。フェニキア、キプロス、アンティオキアまで、迫害された人々は進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかったとあります。迫害家の中で福音宣教が広がっていくということは、キリスト教の特色でもありますけれども、まあ、その当時のですね、まあ、あのエルサレム教会に属して、まあ、迫害された人キリスト者たちはですね、まあ、あの旧約聖書を知っている、まあ、立法を知っている、まあ、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかったと。で私たちもこのところからね反省させられるところはありまして、自分自身のね、その何て言うかな、まあ、兄弟やね、姉妹には挨拶したり、またその聖書のねあのシェアとかを、まあ仲良くね、祈り合いながら、するかと思いますし、そういう学びもね怠っていかないと思うんですけどもね、目的を忘れてしまうとまずいわけですよね。でその目的とは何かと、申しますと、私たちが、もう聖書も知らない、私たちがキリストを信じる以前に暮らしていたような、死の実を結ぶようなね、虚しくて、まあ、恥ずかしい歩み方しかすることができなかった、まあ、時代が私たち一人一人あるわけです。でそのような闇の中に閉じ込められている人たちに対して、ミシナジの方々に対してですね、福音をこう大胆にね、伝えていく、まあイエス様自身もね、兄弟にね挨拶したからといって誰が褒められようかと、異邦人でもね、仲の良い人たちとそのようなことはしてるではないかと、いうことですよね。外に打っていって、まあ、福音をあの伝えていく、ユダヤ人、だけに伝えていた、キリスト者だけで、シェアをしていた、その福音の言葉をですね、神の言葉を御言葉を、外部の人々にも、語っていく、そういう事態が20節から出てきます。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を、述べ伝えた、ということがありますね。ですからヘブル語を使う、ユダヤ人たちのことをヘブライストっていうふうにね、言います。また、最初問題が教会内で勃発した時にギリシャ語を使う、ユダヤ人たちがね、なおざりにされていたということでしたけれども、こういった人たちのことを、ヘレニストと、いうことですね。で、ヘブライストが、ユダヤ教とかね、ユダヤ社会とか、ユダヤ教徒体、の、まあ、掟とかね、しきたりなんかをね、重視してね、そういうカルチャーを形成していた、で母国語もですね、ヘブル語を使っていたと、いうのに対してですね、まあ、ギリシャ語を使う、ユダヤ人たちはですね、まあ、ヘレニストと呼ばれましてですね、そのユダヤ族州当時のローマ帝国のユダヤ族州に縛られずにですね、国際的に、離散しててね、いたり、また母国語がね、異国の地で育ったユダヤ人ですので、 まあローマ帝国の、東側の、公用語はギリシャ語でしたんでね、ギリシャ語を話す、ユダヤ人と、まあ、ユダヤ族州はどちらかというと、ローマ帝国の、全く東にね、あったわけであります。で西側は何かというとね、ラテン語が公用語だったわけですね。ですからね、イエス・キリストが十字架につけられた時に、まあヘブル語、ギリシャ語、ラテン語でね罪状書きに、書かれていたと、いうことでありますね。全ての人が読めるような形で、十字架が晒されてしまったということは、という事情があります。しかしながらここでですね、ギリシャ語を、話す人たちっていうのはね、まあ、外国人のことですね、ユダヤ人以外の人たちに対しても語りかけたわけですね。でシュエスの福音を述べ伝えた。私たちはこのシュエスの福音を述べ伝えるためにキリスト書同士でね、こう聖書を学んだりとか神を礼拝したりとか、まあ、訓練を受けたりするわけですよね。大きな恵みをね、受けたりとかね、宗教的な体験を受けましたとか、神学的な学びをしましたとかね、奉仕におけるね、スーパースキルを習得しましたとかね、まあいろいろあると思うんですけどもね、まあ日常生活の中でね、まあ社会や、まあ職場やね、学校、家族、まあ病院とかね、まあいろいろありますけどね、福祉の現場とかね。まあ、そういうところで、神様から委託されたね、務めというものをね、足りないながらも果たさせていただくと、いうことを通してね、福音を伝えるよう派遣されているわけですよね。で、それをですね、教会の中ではイエス様イエス様ってね、聖書の言葉をね、たくさん語ってはいるけれども、いざこう教会の外に出てしまうとですね、例えばキリスト者以外の人にはね、誰にも御言葉を語らないという生活しかしてないと、いうことになってくると、こうダブルスタンダードになってくるわけですが、自分自身がそういうことがね、ダブルスタンダードのままであったとしてもね、ちらほらとね、神はね、シエスの福音を、外国人にも伝える人たちを、起こしてくださる。ですから神様から、何らかの務めがね、与えられた時にですね、それをね掴んでね、その恵みの働きに、の中に突入していくのか、それともまあ私にはできませんと、他の人を立ててくださいと、私は逃げますと、いうふうにね、迫られる時が、聖霊の強い導きがね来る時がありますけどもね、それに従うか従わないかっていうのはね、その人の信仰次第ということでもあります。で21節から、そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったということですね。まあ福音を伝えて、福音の福音のその究極の目的というのはね、キリストを信じて神に立ち返る、主なる神に立ち返るということですね。これはすごく重要な働きですね。私たち一人一人が、教会の中でもそうですしね、兄弟同士姉妹同士の間柄でもそうですしね、また非キリスト者の方々に対してもね、私たちは一人一人が主の祭司としての、ね、役割を、ね、果たしておりね、主の預言者としての働きを、担っているわけでありますね。派遣されているわけですね。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、アンティオキアでどうやらね、外国人の人たちがユダヤ人だけではなくて救われたぞと、まあキリスト者だけではなくてね、まあキリストを信じてない方々に対しても福音が告げられてね、共同体がどうやら形成されて始めているらしい。彼らはバルナバをアンティオキアに使わせたと。エルサレム教会は、バルナバをアンティオキア教会に、使わせたわけですね。 でバルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主に、留まっているようにと皆を励ましたと書いてあります。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして、大勢の人たちが主に導かれたと。それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸一年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったということですね。まあ、それまではじゃあね、ユダヤ人キリスト者たちはどのように呼ばれていたかというと、まあ、ユダヤ教の一派だと、神殿からね、追放される前は、家々の教会をする前はですね、あれ、神殿礼拝、ができなくなるまではですね、追放される前までは、この道のものとかね、ユダヤ教の一教派として、見られていたわけですね。パリサイ派とか、サドカイ派の、他にもね、エッセナ派とかね、洗礼者ヨハネの教団とかというのもございました。さまざまなユダヤ教のグループの中の一つのグループとしてね、見られていましたけど、ステパノの迫害を通してね、ユダヤ教から、キリスト教が自立したとも言えます。でそれと同時に、ユダヤ人の教会だけではなくて、そういう民族主義を超えてですね、福音というものは、普遍的にですね、世界に、足を踏み入れて、魂を獲得していったということでありますね。またですね、そういったアンティオキア教会のね、誕生ということが、起きたということと同時にですね、エルサレム会議までの間の重要事件としてですね、使徒の働きの12章の1節から2節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと書いてあります。この通りですね、使徒ヤコブが殉教したということも、大きな事件として挙げられるかと思われます。元に戻りますけれども、使徒の働きの15章の7節で冒頭、多くの論争があったっていうふうにね、書いてありますね。で前回も教会の中でね、問題が生じた時にですね、ヘブライストと、ヘレニストの、教会内における対立がね、顕在化した時にですね、使徒たちがね、の提案によってね、教会の者たちがね、同意したということがありましたけどもね、ここで少し前回のヘブライストとヘレニストのね、対立といったものがどういったものであるのかということを、明らかにするために、この、2つの陣営というのはね、グループというのはどういうグループだったかということを、ちょっと少しだけね、駆け足で見ていきたいと思います。ヘブライストというのは、要するにヘブル語を話すユダヤ人、生粋のユダヤ人のことでありますね。ヘブル語の聖書を使ってですね、律法の習慣のもとで、生活し、またどちらかというとですね、キリスト教の方が注目されがちですけれども、キリスト教の初期の異端から、現代に至るまでのですね、無数のね、数え切ることのできない、異端がね、たくさんありますけどね、実はその根っこに、ユダヤ教のたくさんの異端があったっていうね、いうことをね、見逃してはなりません。ですからヘブライ人の中で、パウロ、使徒パウロたちがですね、バルナバとか、またエルサレム教会の主の兄弟ヤコブとかペテロとかが伝えていた、唯一の福音ですね、ただその方向がですね、ユダヤ人に向いているのか、それとも、外国人、異邦人に向いているのかの違いなだけで、福音の真理というものは唯一であると、断言されているわけでありますけどね、すでにそのエルサレム教会の中に、アンティオキア教会に影響を及ぼすほどまでのね、後の2世紀頃になるのかな、エビオン派っていうふうにね、ユダヤ教の異端のグループ になりますけど、まあ特にですね、ユダヤ、あの立法主義的なユダヤ主義、ユダヤキリスト教、の異端、まで発展していくわけでありますけどね、まあ、要するにこう、神の、救いの印としてのね、割礼を受けて、立法を、守っていくと、その上でキリストを信じるというね、立法と福音を混合していくようなね、こういう異端がね、すでに初代教会であったということでありね。じゃあそれはどこから出てきたかというと、異邦人のアンティオキア教会から出てきたのではなくてね、実は、エルサレム教会から、ユダヤ教の異端から出てきたということであります。でその異端の教師たち、はですね、使徒ペテロやですね、ヨハネ、また初代監督の主の兄弟ヤコブの、何の指示も、受けないでね、誤った教えをね、教えていたということでありますね。これはエルサレム教会の監督下にあるかないかっていう制度の問題を言っているのではなくてですね、その福音の真理に立脚しているのかどうなのか、立脚してない、それなのに、異端の教えを、勝手気ままにね伝えていると、だから福音が、語られているっていうのは、まあ、まあ聞けばすぐ分かりますけどね、そういう教会がね、その教団を形成している時もあるし、まあ、大きな 教団から大きな教派から小さな教派、小さな群れ、また、独立単立系のね、諸教会もございます。で一番大切なのはですね、教会の規模だとか制度だとか組織に関してはね、聖書に明確な規定があるわけではありません。全くないっていうわけではないんですけども、その地域とか集まった方々によってね、御言葉を適用することによって教会は形成されていくと、いうことでね、大切なのは教会の規模とか組織とか儀式の荘厳さとか、霊的な体験が深いとか浅いとか、そういうことではなくてですね、福音の真理が、曲げられることなく語られているかどうか。ですからガラテ書においてですね、使徒ペテロでさえもですね、この立法主義のね、偽教師たちの、誘惑にですね、乗っけられてね、一回妥協してしまったわけですよね。異邦人たち、アンティオキアの異邦人たちから、身を引いてですね、ヘブライ人たちのグループに入ってしまった。これはもう明確に分裂分派行為なわけですよね。でそういうふうになった時に、まあ、あえてですね、使徒ペテロっていうふうに言わずにね、ケファっていうふうにね、パウロは言っておりますけどね、あなたは岩のはずなのにね、信仰告白の土台そのもののはずなのに、なぜそんなことをするのか、そんなね、自らがね、そのキリストの恵みによって救われているにもかかわらずね、誰も立法を守ることができないのに、ね、そういった立法主義によってね、偽善を行うのかと、福音の真理に妥協するのかということですね。多くの論争という中で、このヘブライストの影響というものはね、とても強いものでありました。この論争が起きる前からですね。で対してですね、ヘレニストですね、そのエルサレム教会の中では、力が弱かった、流しをされていた、そのヘレニストのヤモメたちも配給で不公平を、被っていたほどでしゃいます。まあこういった人たちはですね、ギリシャ語を話すユダヤ人で、まあ当時からですね、離散していたユダヤ人たちのことでありますから、母国語が違うわけですね。で同じユダヤ人なのにエルサレム教会の中で意思疎通がね、なかなかできないということにも、なります。で彼らは使っていたのはね、もちろんヘブル語が読めませんからね、イエス様が、ご降誕される、2世紀3世紀前に、訳されたですね、ユダヤ人の長老たちによって、学者たちによって、まあ、訳されたギリシャ語72訳、聖書というものがね、旧約聖書でありましたので、ね、ギリシャ語で聖書を読んでいたわけですね。でまあ一般社会のね、ユダヤ社会ではなくてね、非ユダヤ社会の、文化の影響を受けてですね、 無立法主義ですね、立法なんてないんだよ、倫理道徳なんてないんだよとかね、反立法主義、立法なん、立法に対してアンチであると、積極的に破ってやろうという、あと偶像礼拝とか異教の影響がねとても多かった、グループですね。で最初から、教会というのは、さまざまなグループ、カルチャーサークル、いろんな人たちのね、集まりであるということをね、認識していかなければいけません。そうでないとですね、子が潰されてね、確率的なですね、人間界になってしまいます。一つの規律に全員が従うべきだって言うと秩序っぽいけど、これも愛がなければ支配ですよね。でそんな中ですね、多くの論争が、またですね、エルサレム会議で15章、7節で、あったわけですけれども、その後にですね、ペテロは自らのキリストから与えられた使徒の権威を主張しながらね、証言に立つわけであります。ペテロといえばですね、いちいちお読みしませんけどもね、マタイの16章の16節から19節でね、使徒の代表としてね、信仰告白をした。だから使徒の教えの中心というのはキリストに対する信仰告白を導き出すものでなければいけない。そして、キリストの福音を委託された使徒たちの、教えに従っていくならばですね、教えが教えとして個々人の、キリスト者たちに伝わるっていうよりは、そこに教会が形成されていく、共同体がつながりが、絆が生まれていくと、いうことは、必然的な、流れとなっております。だから福音宣教すればするほどですね、御言葉を伝えれば伝えるほど、キリストを宣教すれば宣教するほどですね、そこに教会がね、この信仰工学という岩の上に、使徒的な教会が建てられていくということでありますね。またマタイの26章31節から34節、そしてルカの22章の31節から33節ですね、キリストの予言が書かれておりますし、それに対してですね、ペテロは決して裏切らないと、いうことがね、書かれてもいます。ところがですね、マタイの26章の56節になると弟子たちの裏切りがね、バーンとこう出るわけですね。で特に、ペテロの否認ということでね、3回、拒絶したわけですね。十字架につけられるために捕縛された、イエス・キリストを見捨てた、ペテロは諦めきれなくてですね、イエス様の様子をね、隠れて見ていたわけでありますけれどもね、マタイの26章の69節から75節には、教官福音書にはほとんど書いてあるんですけどね、3回、キリストの弟子だろうと、イエスの弟子だろうと言われたんですけども、3回ね、そんなものは知らないと言ってね、最後の3回目では、呪いをかけながらね、否認したという、否定したということですね。そしたらニワトリが鳴いたと言って、キリストの予言がね、成就したということであります。そのような昇進、意気昇進したですね、ペテロに対してですね、キリストの愛が、包まれるわけですね。ヨハネの、21章の15節から17節をなんかを見るとですね、あなたは私を愛するか、これ3回言うわけですよね。細かい話を抜きにして、その 3回の中で、ペテロは、主よ、私があなたを、愛すること、あなたがご存知ですと、いうことをね、弱々しく、返答することしかできなかった。そのような弱さのただ中でですね、もう絶望のただ中で、キリストの愛を受けるにふさわしくない、ペテロ自身が、に対してですね、復活のキリストはですね、私の羊を飼いなさいと、私の羊を牧しなさいと、言ってですね、宣教者としての務めを与えたわけであります。で、復活のキリストとの出会いを通してですね、聖霊によって教会が誕生し、 使徒ペテロがですね立ち直ってですね、率先して宣教活動、福音宣教をしていったわけであります。でその時に、一つのね、ハードルというかね、壁があったわけですね。その壁とは何なのかというと、ユダヤ、サマリア、そこまでの地方だったら、よかったんですけどね。百人隊長のコルネリオですね。外国人、異邦人、の伝道に対して、まず神様からのね、原始が来ます。10章の9節から16節ですね。そこには、汚れたものがですね、3回、天から網のようなものによってね、降りてきて、そしてペテロがそんなものを食べたことがないって言ってね、拒否してまた挙げられて、それ3回続くと、3回のペテロのね否認とね、3回のキリストの愛とね、そしてまたね宣教者として使徒ペテロが、立ち直ってまた3回ね、その幻の意味は何かっていうことを悟れなかったわけですよね、まだね、この時ではね。でもコルネリオとその家族のところに行った時にですね、彼らが、ペテロの説教を通して救われていったと、そのあたりの事情が、10章のですね、44節から48節に書かれております。ガラテヤ書のですね、3章の26節からちょっと読んでみたいと思うんですけども、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですと。ユダヤ人もキリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。また6章の15節には割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですというふうにも書かれております。キリストイエスにあって私たちは皆一つであるということと、大事なのは新しい創造であると、いうことがキリストを信じる信仰の出来事なわけであります。で、その際にですね、神様は不公平なお方、隔たりのあるお方ではありませんのでね、平等にね、公正に、しかもその個性やですね、性的な、性別的なですね、区別をね、保ったままですね、一致に導いていく、偏見で見ないわけですね。私たちの外見を見るのではなく、私たちの心を見られるお方であると、大切なのはそういう見てくれではなくて、私たちはキリストにあって一つとなっているかどうか、キリストにあって新しい創造を、新しく生まれているのかどうか、その信仰が問われているわけですね。そのことを覚えますとですね、使徒の働きの15章でですね、ずっとこう議論が続いておりますけどもね、とてもそこの使徒の働き全体を通してこう旧約聖書からの引用が、あります。もちろん使徒の働きはパウロのね、ドロシアであった、イシャルカがね、書いておりますのでね、イシャルカはマケドニアの人ですよね、異邦人であります。聖書の書いた記者としてはですね、珍しく異邦人の人間が書いたものでありますけどね、ルカの福音書と使徒の働きというのはね。ですからこの引用されている聖書というのももちろんそのギリシャ語ということになります。ギリシャ語の聖書を引用したギリシャ語の聖書を書かされたということですけれどもね、改めて聖書をね読み込むことのね重要性っていうものをね、覚えさせられます。で、実際のところですね、その本当にルカの福音書、使徒の働き、に限らずですね、聖書全体を読むときに、旧約聖書から新約聖書まで読み込んでおかないと、なんでここにこの言葉を引用してるのかとかね、聖書を持ってこう聖書を解釈するということが、の力がついていかないのでね、 何が書いてあるのかさっぱりわからないと、うん、ですからね、本当に聖書を読んでいく、読み込んでいく、それをこう立法的にではなくね、福音的に読み込んでいくと、キリストで読んでいくと、聖書はすべてキリストについて書かれた書でありますからね、それをこう重要性をね、再確認しながら聖書を読み込んでいくと何が起きるかというとですね、だんだんこう福音とは何だろうか、ね、罪とは何だろうかと、神の義とは何だろうかとか、信仰ってもっと深く知りたい、まあ、こういうふうにね、問いがね、生じるのはね、聖霊によって引き起こされるのはね、とても頻繁に起こることでもあります。でここでですね、私たちが、いろんな質問をまあね、は引き起こされていきますけれどもね、そういう質問の前にね、まずやっぱり神との関係、神と私たちとの、神と私の関係を、考えてみていくっていうことが必要です。で一般の宗教と違いましてですね、キリスト教っていうのはですね、神との関係というものをすごく重視していくというか、神と人間のラブストーリーっていうふうにね、テーマでこう聖書を読むこともできるぐらい、神との関係だけに焦点を絞っている、そこからあふれるね、人々への愛と、いうことが語られているんだってね。でその神との関係がすでに断絶しているんだと、ここからね、全ての疑問のね、中心地点をね引き戻していく必要がある。なぜそのような問いが、信仰とは何か、なぜキリストが来られたのか、キリストが十字架にかかってくださったことの意味は何か、まあ復活しなければならなかった意味は何か、ね、祈りとは何かとかね、うん、礼拝とは何かとかね、なぜ聖餐式を行うのか、なぜ聖書を読まなければいけないのかということですよね。うん、でそういったいろんなキリスト教に関する質問、疑問、問いといったものがね、引き起こされるのは当然のこととして、しかしながら一つ、絶対条件は、それらの問いというものは神との愛の関係において一致していたらね、神と一致してたらね、本来生じるべきはずのものではなかった。しかし生じるということは神との関係の断絶があったということをね、確認することができるんです。でその断絶の結果、何が起きたのかって、まあ先ほど言ったローマのね、西方の、まあ、西方教会が、まあ、そのカトリック・プロテスタントっていう流れになりますけれども、そちらでは現在っていうことがね、言われます。神との関係の断絶のことを現在というふうにね、定義して、まあエデンの園におけるね、その現在が、まあ、遺伝していく、アグスティヌスのね考え方を踏襲しているわけですけれども、しかし、まあ、ローマ帝国の東方ですね、東方正教会の流れにおいてはですね、まあ、その罪っていうものを否定しているわけではなくて、その罪のね、概念規定ですね、西方とやや異なっていまして、っていうかかなり異なっておりましてですね、まあ、結局ね、両者にその何がその現在の中でね起きたかというと、神のとの関係の対立に何がもたらされたか、神の形を失ったということですね。神の形を失った、じゃ神の形とは、なんじゃらほいと、それは創世記の、ね、一章の、ところに書かれておりますけど、ここ重要ですから読みたいと思うんですけれども、まあ一章の26節からですね、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう、神は人をご自身の形として創造された、神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたと、まあ書かれている通りであります。でこの神の形といったものがとは一体何なのかっていうふうに、やっぱり疑問に思いますよね。でそれが罪の結果生じてしまった疑問なわけですよね。でこの罪にまみれた疑問というものはどこで、まあ、その答
答えが与えられるかというとね、あの分からない聖書箇所は別の聖書箇所で解釈されるというね、統合的解釈のね原則によるならば、コロサイ書のですね、1章の、13節ですね。でここに何が書かれているかというとですね、重要なことが書かれています。御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子の御支配の中に移してくださいました、これが救いということであります。罪からの救いということであります。で、14節ですね。この御子にあってキリストにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているんです、ここもいいですね。で、15節にですね、補足しなければいけないことがある。でそれは、西方教会の流れだとですね、13節14節神が暗闇の地下から救い出してね、キリストにあってあがない、すなわち罪の許しを、させてくださった、こういうね、メッセージになるんですけども、15節御子は見えない神の形でありっていうことですね。全ての作られたものより先に生まれた方です。実は言うと人間がその罪をエデンの園で犯して、その原罪が何であるのか、罪の力が何であるのか、その罪の力の、が猛威を振るう前にね、何があったかというと神の形があったわけ。じゃあ神の形って何かというとですね、それはイエス・キリストだったってことです。御子は見えない神の形である。だからここでですね、罪の許しと神の形の回復、贖いと神の形の回復というのはね、決して対立するものではなくて、神の創造におけるね、福音の包括的な理解の中の、2つの中心点ということになります。で、この、堕落の結果ですね、神の形を喪失し、現在犯した人間の結果というのはローマ書5章12節に入っているようにね、罪の結果が死として入り込んできたと。で人間は死ぬようになったと。だから、その神の形のに対して、そして、人間の罪とですね、死の問題に対して、キリストは罪の、許しと神の形の回復をもたらすために来られたということ。でこれが、福音、の中身なわけでありますね。人の働きの15章の11節にね、主イエスの恵みによって救われる、という信仰、主イエスの恵みによって救われる。主イエスの恵みって何が救われるのか、罪が許されて神の形がキリストとして回復すると。私たちの中にキリストともに、死にキリストに復活するという神の形で回復するということですね。その後ペテロの証言に死の兄弟ヤコブが完全に同意してですね、第二サムエル記の7章の13節から16節を土台にしながら、次のように言っておりますね。これはですね、アモス書のね9章のね、11節から引用されている言葉なんですけどね。その後、私は倒れているダビデの仮を再び立て直す、その廃墟を立て直し、それを固く耐える立てると、いうふうに書いてあります。で19節以降はですね、主の兄弟ヤコブの、意見とですね、エルサレム教会の最終的な決定が描かれております。ですから私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。異邦人の間ではね、立法は的な慣習とかね、立法を守った上でね、キリストを信じるという、その二段階論法は必要ないということですね。20節に関しては文化規定でありますね。他の人のつまずきにならないように、ユダヤ人の社会に住んでいてユダヤ人のね、格好しないとかね、食生活を守らないということの証にならない。異邦人の間でユダヤ人のね、にしか通用しない食生活をとかね、文化をね貫いてもね、 物珍しい顔をされるだけであると、つまずきを与えるだけであると、いうこういう文化規定でありますね、20節はね。ですからその理由として21節ね、まあ、モーセの律法がね、いっぱい語られてるからね、つまずきを与えないようにね、避ける、異邦人キリスト者は避けることを、避けてね、キリスト、主イエスの恵みによって救われるという信仰だけで大丈夫だと。このことからですね、マシト・パウロがね、宣教方針にしていた、キリストご自身もそうでありましたけど、第一コリントの9章の19節から23節のね、御言葉が、まあ、この福音宣教のね、福音の真理のね、スピリットになったのかなと思います。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人のユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。それは主の祈りを捧げます。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。